耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。本日はホラーテイストの短編集をご紹介します。まあ、怖い話とかね、たくさん世の中にはありますけども、僕都市伝説的な、なんかこの身近に感じる怖い話って結構楽しく読ませていただいて、僕の経験なんですけども、神社、近所の神社の木に藁人形が刺さっていた記憶っていうのと、あとですね、紫鏡っていう言葉をこう、二十歳までに忘れなければ死ぬみたいな、ああいう呪い。あれをですね、子供時代にすごいギャーギャー言って、なんか泣き叫んだりして、こう、友達と楽しんだのかな?怖がっていた記憶があります。そんな記憶がね、ちょっと蘇ったっていうのもあるんですけども、今回紹介する作品、ラジオドラマもご用意したので、ぜひ楽しんでってください。では参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ。スタートです。今回紹介する本は角川より出ております辻村瑞希著昨日の影踏みという本です。まずは著者のご紹介です。辻村瑞希さん、山梨県出身。2004年に冷たい校舎の時は止まるという作品で第31回メフィスト賞を受賞してデビューしました。2011年つなぐという作品で第32回吉川英治文学新人賞を受賞。2012年には鍵のない夢を見るという作品で第147回直木35賞を受賞。そして2015年には派遣アニメという作品が本屋大賞の第3位に選ばれました。で、今回はそんな辻村さんの短編集をご紹介するんですが、内容は今の季節にぴったりのホラーテイストです。この作品にはですね、13もの短編が入ってまして、背筋が寒くなるような怪談的なものや、著者の夢をそのまま描いたような奇妙な話など、さまざまな物語が展開されていきます。で、今回はですね、この短編の中から10円参りという作品をピックアップしまして、ラジオドラマを作りました。こちらは後ほど聞いていただくとして、まずはこの作品のあらすじをお話ししましょう。とある団地に住む美咲とマヤという小学5年生の女の子。この二人は団地にあるプレハブ小屋である問題について相談していました。その問題とは、二人と同じ団地に住む仲良しの女の子なっちゃんがどうして消えてしまったのかということ。そして二人にはなっちゃんが消えた理由について一つ心当たりがありました。団地の裏山にある神社の噂、その神社の賽銭箱に嫌いな人、消したい人の名前を書いた紙を10円玉と一緒に10日間続けて投げ込むと本当に消してもらえるというものでした。内容自体は伝説の息を出ない話なんですが、二人にとってはそれ以外理由が思いつかなかったんです。なのでお互いになっちゃんを消しそうなクラスメートに目星をつけようと話し合いをしていきますが、ではここからは実際にドラマで聞いていただきましょう。
友人に聞いた話である。何か怖い話知らない？
怖いっていうか、小学校の頃の話なんだけど。
当時彼女は団地に住んでいた。大きな団地で同じ小学校の子もたくさん住んでいた。4つの塔からなる団地の建物の中央には砂場や遊具がある小さな公園と集会所と呼ばれるプレハブ小屋があった。
集会所は月に一度団地の自治会の集まりがあったり、団地の子供たちが集まってクリスマス会や七夕みたいなイベントをする団地の公民館的な場所だったんだよね。春にはお祭りがあって、お母さんたちが甘酒やおでん作って配ってくれたり。私好きだったな。
ある日その集会所で二人の少女が待ち合わせをした。美咲とマヤという小学5年生の少女で、学校でも同じクラスだった。共に生まれた時から団地に住み、似たような環境で育ったせいか学校でも仲が良く、親同士も親しかった。二人は集会所の薄いスリッパを履いて隅に置かれた椅子に座った。不思議とその日は彼女たちの他には誰も人の姿はなかったという。美咲もマヤもそれを好都合だと判断した。その日二人は大事なことを話し合わなければならなかった。
どうしてなっちゃんが消えたのか話し合わなくちゃって二人で相談してたの。
消えたってどういうこと？
その頃、団地の子供たちの間で都市伝説っていうか妙なおまじないが流行ってたんだ。牛の国参りやお百度参りの簡易版みたいなものなんだけど。
団地の裏山にある神社の賽銭箱に、嫌いな人、消したい人の名前を書いた紙を10円玉と一緒に10日間続けて投げ込む。10日の間一度も欠かしてはならないし、紙と10円玉を入れているところを人に見られてしまってもいけない。10日間続けて成し遂げたものは願いを成就させることができる。紙に書かれた名前の人間を消してもらえるのだという。
願いが叶った場合には、賽銭箱の中に入れた10日分の紙が血みたいな真っ赤な色になるんだって。
見たことあるの？
ないけど、そういう話だから。そんなもんでしょ、都市伝説なんて。
しかし、その日集会所に集まった美咲とマヤの悩みは深刻だった。団地に住む小学5年生の女子は、美咲とマヤと本当だったらもう一人、なっちゃんという子供がいたはずだった。ある時、なっちゃんと遊ぶ約束をしていた美咲が彼女の家を訪ねると、そこで待っているはずの彼女が出てこなかった。
なっちゃん？
不用心にも鍵がかかっていなかった。中を覗き込んだのだが、なっちゃんの姿はどこにもない。不思議に思いながら家に帰ってふと壁を見ると、電話機の横に貼っておいたクラスの非常用連絡網からなっちゃんの名前と番号が消えていた。
どうしよう、なっちゃんが消えちゃった。
マヤは部屋になっちゃんと二人で撮った写真を貼っていたそうなのだが、その中から削り取られるようにしてなっちゃんの姿だけが消えてしまったのだという。肩を組み合っていた写真だったのに、マヤの手は何もない宙にかかしの腕のようにブランと伸びているだけ。
とにかく二人して必死に調べた。だけどその家にはもともとなっちゃんなんていう子供はいなかったみたいに、なっちゃんがいたことを示すものが何もなくなってた。
二人はすぐに賽銭箱の都市伝説のことを思い出した。集会所に集まり、なっちゃんはなぜ消えてしまったのか。もし賽銭箱の10円参りが関係してるなら、誰がそれをやったのかについて話し合うことになった。
二人ともなっちゃんのことを一番の友達だと思ってたから、消えちゃうなんて考えられなかった。優しくて声を荒げることもなく、いつもニコニコしてる彼女のことが本当に好きだったから。クラスの他のみんなもそうだった。
なっちゃんは人に嫌われることも恨まれることも絶対にないはずの子だった。クラスメート一人一人の顔を思い浮かべ、賽銭箱の10円参りをしたかもしれない容疑者を順に消していくと、心当たりは誰もいなくなってしまった。二人は顔を合わせ。
ねえ、美咲はやってないよね。
そんなことしてない？マヤこそどうなの？
私だってやってないよ！
いつも三人で仲が良かったけど、逆に言えば、なっちゃんと一番長く時間を過ごしてきたのはお互いだ。なっちゃんが消されたとしたとするなら、その理由は何だろう。あの優しい子に嫌われるような悪いところがあっただろうか。すると、実はと、マヤが語り出した。10日間続けて名前を書き続け、願いを成就させることはなかったけれど、たった一度だけ、なっちゃんの名前を書いた紙を賽銭箱に入れてしまったことがあるという。
一度だけ。一度だけで、その次の日からしてないし。今考えると、なんであんなことしちゃったんだろうって後悔してるって、泣きながら謝るの。
名前を書いた理由は、彼女がマヤと遊ぶ約束をしていた日に、別の女子とも遊ぶ約束を入れてしまい、三人でもいい?と言ってきたことに腹を立てたからだという。マヤのその話を聞いて、美咲の顔色が変わった。それってさと、こわばった声が指摘する。
その、三人でもいい?って聞かれた時の、もう一人の友達って、私でしょ?って聞いたの。実は二人とも、いつも三人で仲良くしてたものの、一番好きだったのはなっちゃんで、彼女と二人で遊べるなら、もう一人のことは邪魔者ぐらいに思ってた。女って怖いよね。
美咲も実は、賽銭箱に紙を入れた経験があった。なっちゃんの名前を一度、それから、ライバルであるマヤの名前を一度。二人は、徐々に怖くなり始めた。なっちゃんが消えてしまったことも怖かったし、目の前の相手がきっと自分の名前を賽銭箱に入れたことがあるのだろうということにはっきりと思い当たってしまったからだ。あなたがやったんでしょうと互いに言い合う二人。そして、
じゃあ賽銭箱を開けてみればいいでしょう。
なっちゃんが消えたのが賽銭箱の10円参りのせいならば、そこに彼女の名前を書いた紙が10日分入っているはずで、紙を見ればその筆跡を確認することができる。賽銭箱には錠前がついていたが、錆びついた錠前はグラグラとして不安定で、トンカチか何かを使えば自分たちでも壊すことができそうに思えた。
自分たちが一度ずつ書いたなっちゃんの名前が、一人一枚ずつ、合計10枚になって、それでなっちゃんが消えちゃったんじゃないかっていうの。だけど10円参りは一人の人が10日間続けてやるっていうのがポイントだから、それはないわけ。同じ筆跡で書かれた紙が10枚、絶対に入ってるはずだった。
犯人を見つけてやるんだと美咲は興奮状態だった。トンカチを持つ手に強く力を込めて。
行くよ。
箱の中身を引き出すと、頑丈な木でできた箱の中から何枚もの折りたたまれた小さな紙が出てきた。その中でも二人の目が釘付けになったのは、折りたたまれたまま血のように真っ赤な色をしている紙の存在だった。
1、2、3、4、5、6、7、8、9。
全部で10枚あった。
願いが成就された場合、髪は血のように赤に染まる。
高木美咲、浜野麻也。高木美咲、浜野麻也。
すべて、連名で二人の名前が書かれていた。なっちゃんの字だった。
その時に、二人は気づいたのね。その日、なっちゃんがいないって騒ぎ出す前、自分たちがどこで何をしていたのか、全然覚えてないってことに。記憶があやふやで、最後にいつなっちゃんに会ったのか、それどころか 自分たち以外の人と最後に会ったのがいつだったのかもわからないの。集会所はその日他に誰もいなかったし、神社に向かう途中も誰ともすれ違わなかった。二人で固まったまま、自分たちの名前が書かれた紙に囲まれて、いつまでも途方に暮れていた。そんなことがあったらしいよ。
人ごとのように言う夏美さんの顔を、私は黙って見つめていた。これ、ものすごく架空の質問ってことで構わないんだけど、どうしてその二人を消しちゃったの？
お互いを目の敵にしてくれるうちはいいけど、愛情って突き詰めると究極の独占に傾くのよね。身の危険を感じてって言ったら笑う？それにあの子たち以外の他の友達とも本当はずっと遊びたかったし。だけど、子供の頃の悩みなんて今に比べたら小さなものだよね。たかが友達のことで、なんであんなに思い詰めちゃったのかな。
夏美さんが幼い頃団地に住んでいたことは本当だし、その中に高木と浜野という家も確かにあったが、両家とも子供は最初からいなかったという。今は付き合っている彼氏の束縛が激しいことが一番の悩みだと夏美さんは笑った。
では書籍情報です。昨日の影踏み、辻村瑞希著、角川より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。まあラジオドラマを聞いてですね、ちょっとでもゾクッとしていただけると嬉しいですね。他にもたくさんの作品がありますから、ぜひぜひ読んでみてください。ちなみにこちらの短編集、噂なんですけども、著者の辻村瑞希さんの実際の体験も物語に織り交ぜられているとか、だからでしょうかね、こう実際に都市伝説としてありそうな怖さのあるお話でしたね。まあ、実は今オカルトがこう再ブームだそうですので、まあ、時期的にもぴったりの一冊、皆さんぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター田島雅宏でした。今回の配信は角川の提供でお送りしました。